Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。空海 IT ニュース1820回、2月27日です。皆さん万事まして、みっさんです。そしてすきちゃんは現在カーブスには行かずに残業しております。今日はスキちゃんカーブス2度目だけど、まだ、体験状態かな。正式にまだオープンしてないんでね、はい、朝張り切ってはいたんですけども急遽残業しなきゃいけないってことになってね、カーブス行けないってねメールしてきてたんですけどもね。なんか月ちゃんカメラを片手にカメラマンをしてるみたいですよ。で、私の方は残業する予定だったんですけどもね、ちょっと待ったというストップがかかって今日は残業が中止になりました。ですので、とりあえず私が一人喋りでスタートして、収録に間に合えば月ちゃんに途中から入ってきてもらおうと思いますけどもね。ピカリンピカリンさんこんばんは、ジミーちゃんケイちゃんこんばんは、はい、日中はね、日が当たるとこにいると結構ポカポカって感じなんですけども、風が冷たい。日の当たらない喫煙所はね、寒かったですね今日は。はい、もうタイヤ変えてもいいのかなってっていうね気もしなくもないですけどもね。ただ変えるのがめんどくさいんでね、もうちょっとそのまま投げとこうかなと思ってますけど。まあ、ケイちゃんとこはまだ変えられんだろうけども、他の皆さんはもうタイヤは交換済みですかね。まあ、スタッドレス燃費悪いですからね、変えられるんなら早めに変えといた方がねいいような気がしますが、もう降らないよね多分、はい、誰かもう降らないって言って。そうしたら安心して買えますけどね、はい、もうまあ春も近づいてくるということで、今日ウェザーニュースさんの方からね、第3回目の桜の開花予想っていうのがね発表されましたね。ここの中で一番早い予想はどこかな、東京が3月21日、福岡も3月21日、熊本も3月21日、東京福岡熊本が3月21日の予報が出てますね。さあこの3カ所でどこがトップを切って桜が咲くのやら、 もう一月を多分切ってると思いますけどもね。ちなみに、これ島根出てないんだな。鳥取が3月26日ですね。大阪3月24日。一番遅いのが、釧路が5月12で、稚内が5月11。札幌は4月の28なんで、5月に入る前にどうも桜は咲き始めるのかな。でまあゴールデンウィーク、北海道はだいたいゴールデンウィークですよね。見頃になるのではないかなと思いますね。桜の下でお酒を飲むと美味しいですからね。でも寒い、あ、でも今年は寒いってことはないのかな。どうなんでしょうね。ケイちゃんもうフラニャイ、もう雪は全部消えちゃったってことはないですよね。降りはしないけども残ってるって感じなのかな。今年は暖冬でしたからね。まあ雪での被害とかってのがなかったのはいいんですけどもね。ただこれ水不足がどうなのかなってのがね、ちょっと心配にはなりますけどもね。のぶすみさんこんばんは。 YouTube で出雲市駅に着いたものの暇だという人への指南を見ながら聴取中。え、僕事情聴取されてるの。チャンネル名はスーツ交通チャンネル。今モスバーガーを紹介中。あ、スーツさん、そうですね、こっちの方の動画を今上げてますね。昨日一昨日ぐらいから上がってるかな。旧大社駅とかね。あの昨日の夜の11時からだったかな、スカイパーフェクト TV の、日テレプラスで鉄道発見伝っていう番組があるんですけども、ここもねちょうど昨日の放送が、一畑電車を中心に放送してましたよ。で次の来月の放送が今度は米子へ行って五島車両所、JR 西日本の車両基地の放送みたいですけどもね。ジミーちゃん、この辺は入学式前後に満開散り始めだったのに少しずつ早まってるな。あ、こっちの方もそうですよ。入学式にはもう桜は散ってしまってますからね。卒業式がギリギリ間に合うって感じですね、最近は。ケイちゃん、今年は大雪でした。北海道、北日本の方はね、結構降りましたよね。関東の方も降ったんだよな。まあ、積もりはしなかったでしょうけど。はい、ということで、まあ、今日はスキちゃんが出てこれるかどうか微妙ではありますが、とりあえずは始めていきたいと思いますよ。始めていきたいと思いますよって、これ自分で URL 貼り付けなきゃいけなかった。ちょっとお待ちくださいね。これをリンクをコピーしてツイキャスに、ツイキャスじゃない、ツイッターにコピーしたはずなのにちゃんとコピーされてないぞ。ちょっと待ってくださいよ。貼り付け て、あ、張り付いた張り付いた。はい、それではまず最初の記事からいきたいと思います。トラベルウォッチになった記事です。阪神高速普通車が1日1040円からの阪神高速 ETC 乗り放題パスという記事が上がってました。阪神高速道路は大阪府兵庫県内の阪神高速道路で、阪神高速道路が定額で1日乗り放題になる阪神高速 ETC 乗り放題パス2019スプリングを発売します。対象期間は3月9日から4月14日までの期間の土日と祝日計13日間、それぞれ、の日4000名限定となっていますと。この阪神高速 ETC 乗り放題パスを利用するのは、利用できるのは ETC を搭載した普通車と軽自動車で、事前に阪神高速乗り放題パスポートホームページで申し込む必要があります。阪神高速乗り放題、通常いくら取るんだっけ今阪神高速。 ETC でしか乗ったことないからな、いくらって意識したことがないんですが、これは大阪、それから兵庫県内の阪神高速だけってことですけども、時々ネクスコ西日本とか九州とか、九州は西日本に含まれるか場所を区切って乗り放題チケットってのはありますけどね。阪神高速の乗り放題パスでもこれ毎年やってるのかな。2019スプリングっていう名前がついてるぐらいだから、はい、ちなみに申し込み期間は3月1日の午前10時から4月14日の、期間で、利用前日まで申し込めますと。なお実施期間中1枚の ETC カードで4回まで申し込みが可能ですということなんで、5回目は適用されませんよということなんでね、注意が必要ですね。これは10連休に引っ掛けるとね、使う人いっぱいいるような気がしますけどもね。上澄さん、スーツさんの YouTube ブラックアウト、ブラックアウト配信事故3分ほど画像が流れない、こういうこともあるのね。あ、これスーツさん何？生でやってるってこと？今。たまに YouTube ライブやることがありますよね。私は YouTube ライブに当たったことがないですけどね、時間的に。アーカイブはだいたい見てますよ。それこそ、最長往復切符の旅とかね。北海道から九州へ。でまた北海道に戻るんだったかな、あれは。あの頃から見てますけどね。はい、それでは次の記事ですよと、はい、アップルウォッチ持ってる方頑張ってね、ニュースです。 URL は上がりましたね。あ、スーツさん、YouTube、ライブじゃないのね。録画ですね。はい。それでは次の記事は、気になる気になるさんの方にあった記事です。Apple、今年も Apple Watch のチャレンジ企画、国際女性デーチャレンジを3月8日に開催へという記事が上がってました。925Mac によると、アップルが昨年に引き続き3月8日の国際女性デーに合わせて アップルウォッチユーザー向けのアクティビティチャレンジ、国際女性チャレンジを開催することが分かりました。このチャレンジは3月8日の当日に1マイル約 1.6 キロのウォーキング、ランニング、もしくは車椅子のトレーニングを行うとクリアとなります。クリアすると特別なバッジがもらえるほか、アイメッセージ用の限定ステッカーがもらえますということですね。昨年は日本でも同時開催されているので、今年も開催されると予想されますということで、まあ、アップルさん正式に発表したわけではないんですけども、多分あるでしょうということのようですね。はい、これ国際女性デーですが、当然おっちゃんでももらえますんでね、アップルウォッチをお持ちの方はぜひチャレンジしてみていただきたいと思いますが、3月8日って何曜日？3月8日は金曜日。金曜日なら仕事の日だからクリアできそうだな。よしよしよしよしじゃないけど、ただし今回は、前回みたいな、ごまかしは効きませんのでね、実際に歩いて GPS データが動かないと反応してくれないはずなんで、参加される方は真面目に参加しましょうね。ちなみに今アクティビティを開いてみるけど、まだその予告は出てないですね。出てないな。出てない。出てないですね。あれ、去年もらったバッジはどこ行ったんだろうな。見えなくなったぞ。アプローチをお持ちの方ぜひチャレンジしてみてくださいね。はい、それでは次の記事ですよ。これをコピーして貼り付けますと、あれ、なんか雨が降ってきたな。外雨がパラパラ音がしてきましたよ。出雲は天気予報的にはもうちょっと日付が変わる頃の予定だった気がしますが、はい、それでは次の記事です。 iPhone マニアさんの方にあった記事です。 Apple iPhone 写真コンテストの受賞作品を発表という記事が上がってました。 Apple は2月26日 iPhone による写真コンテストショットオン iPhoneチャレンジの入賞作品10点を発表しました。受賞作品は最新の iPhone XS、XS Max から iPhone 7まで様々な iPhone で撮影されていますと。これは、インスタグラム、私は確かインスタグラムの方にで応募したんだな。ツイッターとかもあったのかな、よくわかんないけど、残念ながら私はこの10点の中に入ってませんでしたね。まあ入りゃせんわな。出雲大社へ初詣に行った時に、本殿の後ろ側から写真の、あ、写真じゃない、うさぎの石像をね撮った写真をあげたんですけども、どうもダメだったと。世界中から応募された写真の中から10点を選出しました。これら入賞作品はいくつかの厳選された都市の屋外広告やアップル直営店、そしてオンラインなどで使われます。また広告に使用された写真の撮影者にはライセンス料が支払われますということでね。 賞金が出るらしいですよ。ライセンス料、一体いくらライセンス料が出るんでしょうかね。アップルは金額は公表はしてないですね。さすがにそこは出さないか。まあ、あくまでもこれは使われたらっていうことらしいですけどね。US の方、シンガポール、ベラルーシ、ベラルーシかな？イスラエル、US、US、US、US の方が多いですね。ジャーマニー、ドイツ、日本の人はいませんね、どうも。残念ながら。でも iPhone7 とかで撮った方もいらっしゃいますね。最新だからいいというわけではどうもなかったようですね。はい、ということで日本の方の入選はどうもなかったということのようですね。アメリカンさんこんばんは。いくらもらえたのかがちょっと気になりますけどもね、はい、それでは次の記事ですよと URL を貼り付けて、わかりましたね、はい、こちらはタッチラボさんの方にあった記事です。アップルウォッチに睡眠トラッキング機能の搭載を計画中という記事が上がってました。やっとですかって感じですけどね。アップルがアップルウォッチに睡眠トラッキング機能の追加を計画中と報じられています。これはブルームバーグの記事による情報のようですけども、アップルがクパティーノの周辺の秘密の施設で数ヶ月にわたり睡眠トラッキング機能のテストを行っているとの情報を入手したそうです。睡眠トラッキングはアップルウォッチの競合するフィットビットの主要な機能の一つで、アップルウォッチに搭載されれば販売シェアは大きく影響を与えると思われますと。すでに睡眠を記録するサードパーティー製のアプリがいくつか公開されていますが、 iPhone 向けは音や振動に頼っているため精度に限界があり、 Apple Watch 向けは充電時間の確保の問題がありますと。ということなんで、 Apple が、睡眠トラッキングを実現しようとすると当然電池の持ちは1日以上、少なくても1日半ぐらいは持たないと難しいかなーって感じですね。あとは充電時間を高速にする、お風呂入ってる間にだけ充電しとくとかね、そういう形を取るしか手はないのかなと思いますけどもね、はい。現在睡眠トラッキングが取れるアプリってことで、ここの記事の中では2つ紹介されていますが、スリープサイクルっていうのとオートスリープウォッチ。私はこのスリープサイクルは入れてますね。で、朝起きてから風呂へ入るまではアップルウォッチシリーズ4をつけてますが、風呂上がってでから朝起きるまでは、シリーズ2をつけて、それこそこのスリープサイクルで睡眠のトラッキングをしてますけどもね。まあ、トラッキングをしてるっていうか目覚ましですね朝アプローチがブルブルブルって震えてくれるんで、それで目を覚ますという感じですね。あ、江口さんこんばんは。 この記事には書かれてませんが、他のとこの記事を読むと2020年頃を目標にという、この睡眠トラッキング機能を載せるという記事が上がってるんで、今年のアップルウォッチではなく来年発売のアップルウォッチってことになるかもしれませんね。まあ、これ電池の持ちを極端に増やすっていうのはなかなか難しいのかな、今の状態では。あ、マーさんこんばんは。はい、それでは次の記事ですと、こちらをコピーして、送信。はい、こちらは気になる気になるさんの方にあった記事です。まもなく Google ホームで Apple Music が利用可能になるかもという記事が上がってました。マックルーマーズによると、 Google のスマートスピーカー Google ホームが Apple の定額制音楽配信サービスApple Music に対応することが分かりましたということですね。これは Google ホームアプリのデフォルトの音楽サービスを設定する欄に、従来の YouTube Music や Google Play Music、Spotify などに加え、新たに Apple Music が登場していることから明らかになったもので、現時点ではまだ最後まで設定が完了できず、正式に利用開始とはなっていないようですということですね。ただ、気になる気になるさん実際にご本人の環境で確認をしてみたそうなんですが、日本版のGoogle ホームでは、この Apple Music 出てこないらしいですね。なので、日本ではまだ先になるものと予想されますということですが、まあそのうち出ては来るんじゃないのかな。ホームポッド以外で Apple Music が使えるようになるのは多分この Google ホームが最初かなっていう気はしますけどもね。まあ、Amazon Echo とか Google ホーム、何が不便かっていうと、Apple Music が使えないのが一番不便なんですよね。音楽聴くためには、それぞれの別の、音楽サービスを用意しなきゃいけないんで。これが実現すると、Amazon Echo の方も同時スタートになってくれると、非常に助かりますけどもね。それでは次の記事は、あれこれだっけ、あ、これですね。はい、リンクをコピーして、しょ、月ちゃんなかなか帰ってきませんな。ほんと今日は月ちゃんカーブスどころではなかったってことになりますね、これ。それでは次の記事は携帯ウォッチにあった記事です。スマホに保存されている写真は平均770枚、 MMD 研究所調査という記事が上がってました。 MMD 研究所は2019年スマートフォンでの写真撮影プリントに関するユーザー調査を日本フォトイメージング協会と共同で実施しました。調査期間は1月17から30日まで。調査対象は事前調査でスマートフォンで月に 2,3 回以上写真を撮影すると回答した15歳から69歳の男女800人ということだそうですね。スマートフォンで撮影した写真データの保存方法を聞いたところ、スマートフォンだけでなく他の場所にも保存している人が最も多く 60.5% でした。 27.6% の人はスマートフォンの中だけに保存していると回答したそうです。 保存場所ごとの平均枚数としてはパソコンや外付けハードディスクが 109.6 枚、スマートフォン本体が 700.1 枚、クラウドが 454.2 枚、マイクロ SD カードが 383.8 枚だったということですね。皆さんは写真管理はどのようにされているでしょうかね。ちなみに私の iPhone には現在写真が15,688 枚入ってますなんじゃまあ動機は iCloud ですよね。あの母艦で一応母艦の iTunes で月に1回ぐらいは、バックアップを取ってはいるんですけど、あのバックアップの中には写真データは入ってないですよね多分。あくまでもクラウドの方に上がってる。あ、でもこれ僕1万5000何枚って言ったけど、フルサイズでは多分入ってないと思いますね。サムネイル状態で残ってんじゃないかな、 iPhone の中には。なので古い写真を開こうとするとあのクラウドから落としてきますんでね。ただ写真自体はそれこそいつからあるんだろう、独身時代のものだからな。それこそフィーチャーフォンの時に撮ってた写真とかも確かここの中に全部入ってると思う。あとはデジカメで撮ったようなデータとか、フィルムで撮った写真をデジタルデータに起こしてそれを入れてるのもあるから、30年とは言わないけど20数年分入ったまんまになってると思いますね。アメリカンさん、オートスリープかな、毎晩使っています。深い眠りや良質な睡眠など睡眠時間を管理しています。これは iPhone 側でマイクとか使ってってことですかね。寝返りとかの音を拾うとか、そういう感じかな。アップルウォッチでやるのかな。ジミーちゃんは iPhone に6184枚。のぶすみさんは220枚。スクリーンショットが100枚以上だと知ったので、今削除。あれ、削除しても消えてないって知ってました？写真アプリの中には、なんだっけ、ゴミ箱？最近削除した項目っていうのがあるんですよね。アルバムの一番下まで降りると。で、これを削除すると、基本的に iPhone の中から消えるんで、ストレージが増えます。ただこれも、設定だったかな。10日後とか30日後とか、このゴミ箱に入れっぱなしにしとくと自然に消えてはくれますけどもね。ただ削除しただけでは、ストレージは増えてこないんでね、気をつけないといけませんよ。あと撮った写真って皆さん、整理とかします？私はね、一応Google のサービスは何だったっけ？ Google フォト？ Google フォトに、丸々同期取っといて、あ、だから iCloud と Google フォト両方で取ってるのか。で、Google フォトの顔認識で、誰が写ってるかを一応、ダラーっと、 管理してますけどね。なので、あの、のぶすみさんが亡くなった時に、のぶすみさんで検索かけると、のぶすみさんが写った写真がパラパラパラパラって、ね、出てきましたけどね。確か iOS の写真アプリにもありますよね。iOS はなんだっけ、People か。iOS、People あるんだけど、これがなんか認識が今一つ甘いんですよね。だからこっちでは管理してないですね。Google フォト側の、正式名称なんだったっけ？正式名称言っとかないと Google さんに怒られそう。Google。Google どこ行っちゃった？アイコンが見えなくなったぞ。名前が思い出せない。Google なんとか。Google なんとかで怒られるな。Google、ドキュメントじゃないですよね。あれ、分かんなくなっちゃった名前が。まあ要は Google の方が検索が早いよと。あ、ごめんなさい、のぶすみさんじゃなかったよ、野良しげさんだった。失礼しました。写真をワンドライブと Google フォトでバックアップ。あ、やっぱり Google フォトで合ってたんだな。あの、のぶすみさん殺しちゃダメ、失礼しました。アメリカンさん、アプローチをつけて寝ています。2台を使い分けてます。2台あるとね、できますよね。ああ、一旦殺し屋になっちまった。失礼いたしました、はい、あとね、この調査の中でスマートフォンに保存していた写真が消滅した経験がある人が 32.4% いるそうですね。内訳としては誤って削除したという方が一番多くて 37.1%。 iOS の場合はこれさっきも言いましたけども、ゴミ箱に一旦入るんでね、誤って削除しても気がつけば戻すことは可能ですよね。そしてデータを移行しようとしたら消えたっていうのが 22.8%、 あとスマホが壊れた、起動しなくなったが 22.4% ということですね。データを移行しようとして消えたというのはないんですけども、データを移行して写真がダブったっていうのはありますよね。写真とかの連絡帳、連絡帳じゃないよ、なんだっけ、電話帳、電話帳が正しい名前なのか、アドレス帳、いや違うな、あ、連絡先か。この辺がダブ、最近はでもないかな、最近は少ないような気がしますけども、写真とか連絡先がダブるってのは結構ありましたよね。はい、それでは次の記事です。と、こちらはリンクをコピーして、 それでは次の記事です。こちら携帯ウォッチにあった記事です。興味のあるテーマに1万円から投資、 LINE スマート投資から期間限定でミニテーマという記事が上がってました。 LINE フィナンシャルは LINE 上から身近なテーマへ投資可能な LINE スマート投資において約1万円から投資できる商品ミニテーマを期間限定で販売します。期間は3月6日から6月の5日までということですね。この LINE のスマート投資は LINE から自分の興味のあるテーマに投資できるモバイル投資サービスです。投資テーマは90種類用意されており、テーマに関連した10社の銘柄へ少額分散投資が可能となります。サービスは LINE アプリ内のウォレットからアクセスできますということで、今までは一つの投資がだいたい10万ぐらいだったかな、だったと思うんですけども、これが1万円で投資できるミニテーマというのを期間限定で販売しますということだそうですね。これに合わせて初めて LINE スマート投資でテーマ投資をするユーザーを対象に、抽選で100名に1万円が当たるキャンペーンも実施しますということだそうです。はい、月ちゃんから今もう少しで上がりますというメッセージが来ましたよと、はい、とりあえず返事を打っておきますね。8時15分20分ぐらいかな、帰ってくるのは。そして今後は500円から積み立て投資ができるサービスの提供なども予定されているということで、少額でも投資できるよということのようですが、まあ株がね、今あんまり魅力的ではないような気がするんだけどな。まあ1万円からなら気楽にできるかな。あとこれ記事の最後にある500円からできる、まあ、500円ではね、よっぽど化けない限りは儲けが出るようなことは少ないかなと思いますけど、はい、まあ、気になる方は投資してみてはいかがでしょうか。ただこのミニテーマは、3月の6日からスタートということだそうです。ただこの LINE フィナンシャルって確か前もって登録かなんかした記憶があるな。確か申し込むときになんか書類出したっけ、マイナンバーカードの写真送ったっけ。要は税金をもう向こうで、分離課税かなんかで取っちゃうためのなんか手続きをしたような気がするんで、もしやってみようという方は早めに手続きほどはした方がいいかもしれませんね。私は手続きをしたけども結局、投資も何もしてないというとこですね。また口座開設には何が必要ですか。やっぱりマイナンバーカードが必要ですね。通知カードでもいいけども、通知カードの場合は免許証かパスポートが必要ですと。で、免許証もパスポートを持ってない場合は保険証、住民票、年金手帳のうち2つが必要ですよということのようですので、もしやってみようという方は早めに手続きをしておきましょうね。お散歩さん、 Google の連絡帳と同期しているとダブりやすい気がする。ああ、 それが原因なのかな。だ最近あんまし機種変とかしてもダブってこないんで、最近は緩和というか、あの改善されたのかなと思ってたりはしましたけどね。はい、それでは最後のニュースですよ。URL を、あーこれ長いな、すいません、ツイッターの方には上がりませんね、これは。ツイキャスの方にだけは、あ待てよ、ツイキャスの方にも上げられない、え上げられない、長すぎて上げられない、マジっすか。最後の記事はすいません、ポッドキャストで編集した時に URL は、貼り付けておきたいと思いますんで、今ちょっと URL の貼り付けが不可能なので、そんなこれ貼り付けできないよな。とりあえず記事だけ紹介しておきますね。こちらですね、騙されないで愛車を高く売るための方法というね、ブログからね記事を引っ張ってきたんですが、LINE の方にね、ガソリンスタンドが減ってるって話をお散歩さんとかジミちゃんもしてたのかな、してらっしゃいましたよね。なぜガソリンスタンドが減っているかというね、それの解説が載ってる記事をね探してきたんですけども、 URL が非常に長くてね、ちょっと今貼り付けられませんでしたが、こちらの記事また後で URL 貼っておきますんで見てみていただきたいと思いますが、ガソリンスタンドピーク時でですね、平成6年がピークだそうですね、全国で6,421点あったんですけども、これが平成28年度で 31,467 点、22年間で約半分に減っちゃってるらしいですね。で、このガソリンスタンドが減ってる一番の理由はですね、2011年に施行された消防法、これが原因なんですよね。ガソリンスタンドの地下に埋設されている貯蔵タンク、これの安全レベルが引き上げられたんですよ。で、これの改修に莫大なお金がかかると。あとは、若者の車離れ、それからハイブリッドとか電気自動車の普及、まあ、これらが相まってガソリンの売り上げ自体が、落ちていると。売り上げが落ちれば当然設備投資にお金はかけられないと。なので廃業するガソリンスタンドがたくさん出てくるということなんですよね。なんで、うちの近くでもやっぱり廃業されたガソリンスタンドありますけども、倒産したガソリンスタンドは聞いたことないんですよね。みんな廃業してるんですよ。まあ、これはだんだん減っていくんでしょうね。車もだんだん電気自動車の方に移行していくんだろうし、ガソリンスタンドが減っていって充電スタンドが増えていくのかな。ただ充電スタンドも時間がかかるんでね、街中のガソリンスタンドみたいなところで充電する人はまずいないでしょうからね。ショッピングセンターとか何か他のことをしている間に充電するという形にはなるとは思いますけどもね。はい、とい ということで、まあガソリンスタンドはどんどん減っていくよということですね。
ジミちゃん、私は私はお嬢様のために羊として仕事を失う、あ、全うしていただけでございますか。ケイちゃん、クリババだれ、お散歩さん、三つさんの仕事も聞き、
あー、だから内燃機関のエンジンは減ってくるでしょうね。ただパワートレイン系は、でもまあガソリンエンジンと電気モーターでは若干変わってくるからな、そのままってことにはいかないでしょうね。まあどうなることやらですけどね。お散歩さん、事実上の倒産じゃないの？まあ倒産、設備投資ができないから廃業する。廃業と倒産ではやっぱり違うんじゃないのかな、扱い的に。廃業ってのは自分で生産して辞めるってのが廃業でしょ。倒産ってのは生産すらできない状況になってしまうわけでしょ。充電スタンドって現在は改正みたいだけど商売にならないんじゃないのかな。ただこれ増えてきたらしっかりお金取っていくんじゃないのかな。今のガソリン売るのとはちょっと違うけど、あとは自分で充電しながら電気溜まったら電気で走るっていう感じかな。完全な電気自動車にしちゃうとバッテリーがないとお手上げになっちゃいますからね。マツダも2030年頃にハイブリッドに手を出すって言ってたかな。ただ果たしてそこまで本当に引っ張れるのかっていう気はしますけどね。
もっと前倒しになりそうな気がしますが、
ジニーちゃん、私は電気仕掛けだけの車には乗りとうございません。
あの F1 にもあるじゃないですか、電気自動車の。あれは F1 とは言わないか。
お散歩さん、生産できない借入金があっても廃業というと思う。倒産は不当たりのような事故と起こした時かな。事実上同じこと。そうなのね。お散歩さん、それって遅すぎる気がするけど、松田だけはガソリンエンジンで驚異的な成果を上げているからな、からかな。
ああ、スカイアクティブね、燃費は確かにいいんだけどね。あの独自で開発するのが2030年、ただトヨタと提携したんで実際にトヨタから OEM かなんか受けてやり出すのはもうちょっと早い時期だと思いますけどね。まあ車はだんだん電気自動車に変わっていくでしょうね。電気自動車もね、航続距離がもうちょっと伸びるといいんですけどね。今の航続距離ではちょっと実用性が厳しいかな。ほとんどバッテリー積んで走ってるようなもんでしょ今は。あれがもっと効率的に 蓄電できるバッテリーができればいいんでしょうけどね。散歩さん、そのうちアクアの OEM とか出てくるのかな。トヨタさんとの提携は、ドライブ関係だけなんで、外観は多分マツダ設計になると思いますよ。トヨタから車持ってきてエンブレムだけ変えるというパターンではないと思いますけどね。ジミーちゃん、フォーミュライ、あ、そう、フォーミュライだね。テレビで見てて、電気ラジコンレースカーと突っ込んでしまいました。まあ確かにラジコンだわね。人の乗ったラジコン。今そのうち危険だからって、みんながプロポ持って、高いとこから操縦するかもよ。燃料供給の代わりに車両を乗り換えるの。あ、あれ確か乗り換えるんですよね。あとなんか人気投票をやってて、トップになると、ブースターが使えるんでしょ？なんじゃそりゃって思いますけどね。お散歩さん。主婦向けの軽自動車の代わりに使うなら今の電気自動車の性能でも十分な気もするけど、ああ買い物とかならね、買い物とかなら電気自動車でも、ああでも田舎の方だとどうだろうな、坂道登ったり長距離走ったりとかってことになると、なかなか電気自動車も厳しいんじゃないかな。出川哲朗がやってる充電バイクの旅、あれが1回の充電で40キロ走れるって言いますよね。ただ40キロだとね、近くのスーパーへは行けるけど、ちょっと離れたスーパーだときついだろうな。40キロで往復40キロ、片道20キロ。都会の方ならいいかもしれませんけどね。お散歩さん、アップダウンが多ければそれなりの快晴充電もできそうだけど。でも快晴充電って最近の車じゃないです、ついてるのって。古い車にはついてないんじゃないのかな。はい、ということで、まあ本編は以上です。ということで、ツイッターにいただいたコメントを紹介しておきますね。昨日をアップロードしてから、昨日アップロードして、ジミーちゃんがスキタンが話したネタについて、25日のツイキャスでノラちゃんの面白い話があるので別の機会に話す、ああそれだって言ってたけど違うかな、それだ。すごい、さすが頭が若いね。ありがとうございます。そしてアウちゃん、ショートバージョンありがとうございますということで、1119回聞いていただいてます、ありがとうございます。イクラさん、イクラムさんも1819回聞いてくれてますね。ありがとうございます。そして、チュリーちゃんが1818回から19回拝聴。みっつぁんしっかり稼いでください。スキちゃんお疲れ様です。ということをいただきました。ありがとうございます。残念ながら今日は残業で稼いでおりません。 スキちゃん帰ってきたぞ。はい、スキちゃんお帰りなさい。
こんばんは。
お疲れ様です。
でもジミーちゃんのは違うよ。その話じゃないよ。
俺とは違うの。
私、うん、そのことは覚えてるちゃんと。
あ、そうなの。、うん、そうなのね。
まだ思い出せないですけどね。
井口さん、早いとこどこでもドアを実用化してください。それはドラちゃんに頼んでください。信澄さん、近くのスーパーで往復20キロ。うちから最寄りのイオンまで20キロあるよな。
そんなにある？
20キロぐらいあると思うけどな。夢タウンはそこまでない、10キロぐらいなのかな。氷川で出雲の夢タウンまで出ると15キロぐらいあるような気がするけどな。
うちの、え、ちょっと待って、何、
お散歩さん、電気自動車はついてるでしょう。プリウスのようなハイブリッドでもするから。あ、でもこれ最近のプリウスじゃないの？初代プリウスとかそんなのついてなかったでしょ。お散歩さん、日産リーフで300キロぐらいは走れるみたいですよ。なるほど。昨日の方は聞けてない。どうしたの？
いや、なんか焦げ臭い匂いがするって、はぁと思ったんですけど。いいですよ。
なんか焦がした？
いや、私何もしてないもんだって。
ジミーちゃん、ご褒美もらえるかな。でも好きたんいない。
あ、何のご褒美？
お嬢様お帰りなさいませ。
何なんお嬢様って。
今日いっぱい LINE にカーブスカーブスカーブスって。
あ、
仕事してくれてたよ。
逆にそのカーブスの呪いでいけんくなったという私。
ジミちゃんの呪い、もしかして。
全然見てない、今日忙しくて LINE。 そうだったの。え、マープス、マープス。いや
ー、予想外の展開だったね。
予想外の展開でしたもん、本当に。
今日が出られなかったらもう次は何、正式な営業開始から
来週とか。今度は3月7日にが空いてますよって言われたっけ。もうなんかバタバタしとる最中で電話したっけ、うん、あ、じゃあとりあえず、またダメになるかもしれんけど、じゃあとりあえず取っといてくださいって言って。
3月7日は木曜日、
来週だね。
来週の木曜日だね。
はい、
ジミちゃん、来週木曜日。
すいません。またジミーちゃんの呪いかも、来るかもしれない。
はい、ということで皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、スキちゃんが思い出してくれたかな。
全然。ノラちゃんの話していいんかな。
うん、まあいいよ、
やめよっか。
どっちやねん。
もうちょっと撮っとこうか。
もう他にネタがあればいいけど。
あるよ。先週、あの炭酸メーカーが土曜日に届いて、
うん、
土曜日だったよね、みっちゃんが来てる時だったんで、
うん、
でなんか私全然触ってなくて、みっちゃんが営業に炭酸作ってくれたんですよね、初の、
うん、
で私ペットボトル、専用のペットボトル何しか刺せばいいんだなと思って、お水、あの分量のところまでお水入れて、あの、うん、刺して、
刺してちゃんとねじった？
ねじったつもりだったんだけど、
うん、
そしたらあの上の炭酸挿入する上のボタン押したらミサイル発射、うん、もう水浸しになってね、周りが。
そりゃそうだろ。
プシューとか出て、それでなんかペットボトルも飛んでいくし、あの私足元にマック置いとったんよね、 MacBook Air、
はあ、
水浸しになった、あの
マックが、
マックが、
ああ、
とりあえずね蓋しとったけど大丈夫だと思うんですけど、あ、大丈夫ですね。もう あれですよ、あの周りのそのか何周りのカバンやら何やらが濡れるよりもやっぱり先にマックを拭きました、さすがに。
さすがアップル信者。
何がいけんかったんだろうと思って、
だからあれねじ込まないけんわね、ペットボトルを、ね、
くるくる回しましたよ。
それがだから足りなかったんじゃないの。
そうなんですかね、
スポンって抜けるってことは。
怖いのに証拠りもなく2回目チャレンジしたけど、あんまり怖くて炭酸挿入できんかったらすごい気の抜けた炭酸ができてさ難しいね結構と思った。
いや、あ、簡単にできるわと思って一発目作ったけどな。
いや、私説明書も何も見てないのがいけんかったんかなと思ったりね。
説明書読みましょうね。
説明書嫌いだもん。
それならコンビニで炭酸買ってきましょうね。
うん、それをもったいないって言ってね、うん、買ったのにダメだね。ああのね、うん、この話じゃないよ、あの忘れて思い出せるの、この話じゃないんだけど、
うん、
皆さん10連休何しますかっていう話。
お
あの会社の若い子たちはもう張り切ってなんか旅行の計画立ててるみたいなんだけど、もう国内飛行機めっちゃ高いらしくって、
うん、釣り上げられてるね、
うん、でなんか北海道に行きたいと思った子が北海道高くて諦めて韓国にしたとかって言ってるけど、そんな話を聞いたら私焦り始めて、うん、え、何も計画してないどうしようと思って今焦ってるんですけど、うん、皆さんはどうかされるんですかね。
どうすんのかな。うちは多分娘が10連休はこっちへ帰ってこないと思うんで、向こう行く予定にはしてますけどね。いつから行くかはまだ決めてないけど、まあ、ワンちゃんがいるんでそんな長いこと開けられんしな。
それ以外はどこも行かないですか。
それ以外は行かないよ多分。
多分がついた。
多分、多分ブンブン。
いやー、せっかくの長い休みだけど、またなんか結局どこにも行かんく終わってしまうんかな私って思ってますけど。
目の前に JR の駅があるんだから JR に乗って
、うん、それも考えた。ガタゴ
ト揺られて。
そうね、そうね、なんかのらりくらりとね。
片道切符買って戻ってくればぐるっと回って
片道切符買ってってどういうこと。
え、距離が伸びれば伸びるほど安くなるから、片道で豪通発の豪通着にすればいいんじゃない。
え、そんなことできるの。
もう例えば西へ向かって山口線で山陽へ出て、山陽本線ずっと行って大阪の方行って、大阪までだと、あ、大阪まで出るとどうなるんかな、戻ってこれるんかな。
それ駅の窓口になんて言うん。すいません、豪津までって言うん。
ゴーツからどういう経路で行って片道でって言えばよね。
そんなこと
じゃ
怒られるよ。
なんで怒られ、怒られへんよ。
え、だって行く道決めてないんですけど、ゴールはゴーツですって言っておいくらって聞く。おいくら万円って聞こう。
散歩さんは時期的に仕事の追い込み、ジミーちゃんは見て、嫁が仕事なので3月11日に向けて次男を仙台に送り込みますが、お散歩さん水風に乗れないからそのコースをたどって普通列車の旅とかぐるっと回って隣の駅で降りると一駅分にならない。
ん？一駅分にならない？
ん？ぐるっと回って隣の駅で降りると、
あ、交通
で降
りずに次の駅ってこと？
いや、お散歩さんが言ってるのはあれだよ、多分特定市内とか特定特区内とかって話でしょ。大阪とか東京とかどこまで乗っても同じ値段ってやつ。あれはぐるっと大回り乗車しても料金が変わらないってやつよ。それは山陰には適用されないな。あ、水風で思い出したけど、雨土、
うん、
19、20かそっちの方まで走るらしいですよ。
え、来月、
いや今月の19、20かな。あ、来月の19、20か、来月、来月、来月の19、20か。なんか発売してすぐ全席売り切れになったらしいけどね。雨土が
こっちの方、
出雲から浜田まで行く、行ったかな。
西向きは珍しいね。
あ、初めて初めて。どっかの旅行会社が貸し切って走らすみたいですよ。
へえ、雨土も乗ってないよね、
まだね。
なんか、
みーちゃん、我が家も猫が2匹いるしね。そうだよね、動物がいるとね、なかなか開けっぱにするわけにいかないんですよね。イカリンピカリンさん、私は365連休。
え、
年中無休じゃないな、全入
無休で有休。
井口さん、スキッターのところに遊びに行こうかと思いましたが、10連休は田舎に行きます。宮城行くんだ、ね、
あ、宮城なんだ。
うーん、
なんだ残念、遊びに来たらいいのに。
お散歩さん、東京駅発の最低料金でどれだけ乗れるかってありますね、うん、だから特区内が設定されてるとこだから、名古屋、大阪、東京、福岡もだっけ、あと仙台とかもかいな、北海道もかな、北海道なかったかな、大回り乗車って最低料金で1日電車に乗って遊ぶというやつがありますよ。散歩さん、山口から山陽線を回って岡山から北上して何食わぬ顔で隣の駅で降りる。お散歩さん、隣の駅はね、無人駅なんですよ。
確かに。
ジミちゃん、琵琶湖一周だとうまくやれば格安で行けます。140円。
琵琶湖、琵琶湖まで行かんといけんよね、まず。
あ、まあそれはあるね。 FDM 高いかな。
高いじゃろう。いや、うん、ひつまぶし食べに名古屋行きたいなって、でそのまま足伸ばして伊勢海老食べたいなとか、なんか食べることばっかり考えてますけど。
それをアマゾンで取り寄せたら、アマゾンとか楽天とか。
ひつまぶしと伊勢海老、
うん、ひつまぶしセットと生きた伊勢海老と、
生きた伊勢海老を料理しません。怖いもん。
水槽の中入れてみとくだ。
狭いじゃん、うちの。動けんよ、海老さん。うん、
狭いけどな。
うん、
お散歩さんがひつまぶしをおごってくれるって。
え、マジですか。え、飛行機代おごって、それより。もうひつまぶしが食べたくてね、ずっと食べたくってね。ね、みっちゃん、
ひつまぶしでもあれ3000円ぐらいだっけ。
もう3000円ぐらいした。
2000円だか3000円ぐらいだよな。
うん、
そこそこいいお値段するよな。
あの名古屋府行った時、結局食べ損ねたもんね。高くてよう食べんかったんだっけ。
そうそうそうそう。散歩さん、伊勢海老は海水じゃないと生きていけないよ。大丈夫、スキちゃんとこから歩いてすぐ海があるから。
グミ肉の大義です。
バケツ持って
やだ。
あ、ジミーちゃんは滋賀に来るなら高級
船
寿司。
船はやだ。
船寿司ってちょっと匂いがきついやつでしょ。
船
お刺身美味しいよ。
船
寒ブナ油が乗ってて。
そうなん、そんな本当にみんなごちそうとか書いてるけど本当まるでまるでとか言って
電話かかってきたら着信拒否するね。
ただいま電話に出ることができません。私冗談通じるの知っとる。
安いとこなら2000円くらいから食べられるけど。
いやどうせ行くならいいの食べさせてよ。怖いね、そんなこと言うようになったんだ私、大人になったな。いやでもどっか行きたいな、せっかくだしね。
ジミちゃん船に油が乗ってるって聞いたことない。乗ってますよ、あの寒ブナ氷川で取れますけどね。メスはあの卵持っててお腹パンパンなやつ。
みっちゃんみたいに。
うん。お散歩さん空港でひつまぶし食べてそのまま帰る？なかなか贅沢な旅だね。
そんな。なんかいいよね、みっちゃん毎年ちゃんとしっかり遊び行くもんね。ゴールデンウィーク、
あの大阪に親戚があるからお袋がそこへ行きたいって言うから、まあ、乗っけていくんだけどな。だから泊まる場所はそこへ泊まるから宿泊費かからない、
そこを拠点に遊べるで。
そうだね、
いいね。
ちょっと大阪からは離れてるけどな。
どこが
泊まるとこがね。
大阪から離れてるって大阪じゃん。
大阪じゃないよ、大阪じゃない、大阪じゃない。
どこ？
兵庫県です。
親戚？
うん、門真だからね。
門真って大阪ですよ。
いや違う違う違う違う、あ、門真は大阪になるけどね。兵庫県門真市ですよ。あの松下の本社は大阪になるけどね。川挟んで大阪と兵庫の境目なんでね。
兵庫に門真市ってないでしょ。でも
兵庫、あれ兵庫じゃなかったっけ。大阪府門真市か。
なんか言っとるよ。なんか言っとるよ本当に。私今ちょっとだけさっきから大阪でしょって言ったら大阪じゃないって言うし、
大阪市じゃない、
意味が分からん。意味が分からん。ちょっと誰か、
大阪府門真市だ。
兵庫県言うよってこの人どうする。
兵庫じゃない、兵庫じゃない。
そんなあんた、そもそも門真ってさ京阪沿線なのに、京阪っていうのは京都の京都、大阪の坂だよ。兵庫の兵はないよ。あなたの言うのは京阪兵庫電車で、そんなバカな。
京阪、京阪、京阪。
ほらほらほらほら、みんなが書き出したぞ。
みんなが突っ込み出したぞ。
いや松下のある門真は大阪だけど、松下がない門真は兵庫県って言ったよねあんた今。
いや、どういうこと言ったこともない。
と門真って1個しかないよ。
そうだよ、門真は大阪府だよ。
兵庫県だ。
兵庫県じゃなかった。
恥ずかしい。 穴があったら入りたい。
穴が狭くて入れない。
あ、びっくりした。
あの花博の跡地に歩いていける距離ですけどね。
いや、大阪か、うん、エキスポシティ行きたいな。
あ、連れてってあげますよ。
いつ？
来月。
あ、あんま時間ないでしょ、だって。
あ、まあそんなエキスポシティで3日ぐらい折れるような時間はないな。
で、広い経時間いっぱいいるでしょ。
エキスポシティはだってお好み焼き食べに行くんでしょ。
それだけで、何何、ノブスミさんがみっちゃん危ない、さっき私殺されたしって、どういうこと。
そうそう、僕間違えてしまって野良茂さんとノブスミさんを間違えてしまった。
しっかりしてくださいよ。
あ、スキちゃん、残念なお知らせだ。これ名古屋空港にはひつまぶし食べられるお店がないらしい。
別に空港行ってすぐ帰るなんて一言も言ってないですよ、私。それはお散歩さんがそうやって言ったんですよ。
ジミちゃん、京阪滋賀にも路線あるのに市も入れてよ、京市阪電車とか。
あ、滋賀の市ですか。本当だね、滋賀ってあれだよね、京阪石山線とかだったっけ。
散歩さん、太陽の塔とエキスポシティって歩くとちょっと距離があるよね。うん、あれ中国道を横切らないといけないでしょ、歩道橋で。太陽の塔へ入らなきゃいけないからね。でな、どこかな。ジスキちゃんはどこ行くか決まった？みんなの意見を聞いて。
ん、
大津駅には近江牛食べられる店あるよ、だって。
誰が連れて行ってくれるの？
誰でしょう。散歩さん、太陽の塔行くだけなら反対側の民族博物館横の駐車場の方が近いかな。あ、車じゃないですよ、飛行機で行きます。だからモノレールです。万博公園だっけ、駅の名前。会社の子が遊びに行こうって言わんかね。
ん？
会社の子がどっか遊びに行こうって言わんかね。
どこの子がですか？
スキちゃんとこの会社の同僚が。
大阪へ？
いやいや、大阪じゃなくて10連休、10連休。
なんかみんな疲れててそういう話にならないですね、もう。バタバタバタバタしてるから。なんか今日もちょっとね、えどっか行こうって言っとったよね、言っとった言っとった言っとったね、じゃあねって言っとったっけ。あれと思って。
もうスキちゃんが計画立てて引っ張っていかんじゃダメだね。年長さんだし、鉄オタだし、
どうしようかな。
まあどこ行っても人は多いだろうけどな。
人混み嫌いだし、どんだけの民族の人が移動するんだろうと思ったら怖いな。
5月1日ってみんな遊ぶんだろうか。
あ、即位の日。
即位の日。
私は家でちゃんといい子してますよ、1日は。
いい子してテレビ見とく。
うん。見ないんですか。
まあまあテレビ、家におりゃテレビ見てるだろうな。
なんか3つは見なさそうだよね。
うん、多分見るで。そのところで終わっときますか。
はい、
はい、以上空海 IT ニュース1820回、2月27日でした。お届けしたのは
最年長ですか、仲良しの中では最年長ですよ、のすきちゃんと。
ナンバー2だっけ。
何が
最年長じゃないよな。
何が
会社で
知らん。
のみちゃんでした。それではまた明日。三四。
ただものだんだん。だんだん永遠の37歳です。
誰が？
だって普通永遠の37歳言わんだ、普通20歳とか言うでしょ。
中途半端だな。
Coming IT news.